いや、でも、ヤムチはすごいなって、最近本当に思うようになりましたね。
なんでですか？ 不思議なんだけど、自分の知らないところで勝手に
あ、いや、なんかヤムチがすごい、なんか最近僕はまあ、
う
あんま自分がこう、事業を起こすっていう意味での起業家になるつもりがほぼないんだけど、
ん。
興味がないから。まあ、その才覚もそこまでないと思うし。でもなんかその、最近起業家のようにチームを作るっていうのは結構自分の中のテーマで、
アントレプ
なん
ロフェッ
か、
ショナル。
いや、あまりにその類似点に今驚いてるんだよね。これちょっとむしろ、確かに、記事にするのになんか書きたいんだけど、
確かに。
いや、その、結論言うと、その、ある自分が、まあ、組織の中で、チームの、こう、リードとして振る舞うと、なんか、矢本になっていくなって感じがしてて、
そうなんだ。
こう手をめっちゃ動かしたいけど、しかし一番必要なことは、その、まあ、案件書いたりとか事業開発と資金調達になるみたいな感じがすっごいすんだよね。だから、あ、なるほど、こういうことかってすごい感じてますね。
なんかフロンティア拡大とか、
あ、
平
うん。
坦の調達みたいなのに、最後落ちてきますよね。誰もやんねえから。
うん。落ちてくる。なんか、その、例えばデータチームみたいなチームって、こう、資金調達みたいな概念がめちゃくちゃあるなって最近思ってて、多分、資金調達っていうのは、基本的にその、なんて言うんだろう、チームが自由に、振る舞うことができる、その、モラトリアムというか、こう、リードタイムの獲得みたいなことだと思うんだけど、抽象的に言うと、それって多分企業だと信頼残高って呼ばれる資産で、何らかの形で信頼みたいなものがある状態だから、チームっていうのは、まあ、ある一定の期間、そのめちゃくちゃ目に見えるパフォーマンスを出してなくても、活動が担保されるみたいなのが結構あると思ってて、まあ、多分データチームとかで立ち上がっても、なんか1年くらいガチで無駄飯食いというか、あんまり、こう周りから見たら何やってるか分かんないみたいなパターンがまあまああるとは思うんだけど、その状態が許されるみたいな、なんかこう信頼残高とか、こう活動根拠みたいなやつをどう、こう作るかみたいなのがすごい結構重要だと思うんだよね。多分、それって多分、その企業が資金調達するときに多分、いろいろ直面する問題だと思うんだけど、まあ、もともと太い、その、なんか親というか いるみたいなパターンもあれば、まあ、たまたまその起業家本人がすごくその、なんていう、信頼を変えるやつだったりとか、まあ、ストーリーテリングがうまいとか、もしくはその、なんかトレンドに来てるような技術を使ってるとかいろいろあると思うけど、それに結構近しいものがあるんですよね。データチームとかも、なんだろうな、その、まあ、トレンディングだからっていう理由だけでなんとなく、その偉い人が部署を作るみたいなパターンも結構あるんだけど、それだと結構活動期間って、まあ1年くらいで失望される、で、そこ解散するみたいなことが まあまああるんだよね。だからその調達の仕方みたいなのがあんまなくて、まあ CVC みたいなところの概念になってくるんだよね。
確かに。
やっぱなんか一番いいのは、ちっちゃくても成果出しながら、その成果をもとに、まあそのより大きいことができるっていうふうなストーリーテリングをしていって、その、それをもとにどんどん人を集めたりとか、まあその時間を猶予してもらったりとかするみたいなことなんだよね。多分。で、おそらく、そのバックとなるような案件みたいのをちゃんと作って、ちっちゃくてもものにするっていうので、フロンティアを拡大するっていうのが、チームのマネージャーに求められてくるんで、なんか起業家やん、これ、みたいな。このめんどくささ。
言ってめんどくさそうですね。
でもなんか、ヤモッチもそういうプロセスをたどったんじゃないかなという予測
ま
するん
あまあ、
だよね。
常にそんな感じだと思います。なんか秀吉の話にすると、
めっちゃ秀吉の話するじゃん。
なんか、結局戦力って自分の家がどんだけの、家老を従えてるかに比例して、その家老が何
カ
千人
ロ
の兵を抱えてるかによって、まあ、戦ってほとんど人数の勝負じゃないですか、昔は。だから、戦力ってのは、どんだけの人を支えられてるか、抱えられてるかで、ほぼ決まるのと、戦ができる期間ってのも、は、自分たちが収穫できる米の量によって決まるじゃないですか。で、結局まあ、その米の量って日々その人たちを食わせられるか。で、米の量って何によって決まるかっていうと、土地の広さで決まるじゃないですか。いい土地の広さ。なんで、戦力がめちゃめちゃあっても、平坦としての米をちゃんと、ロジスティクスで こう組めないと、動員数っていうのはめっちゃ減っちゃうみたいな。5万人いても2000人しか連れていけない、今年はって、なったりするし、うん、あとは、さっきの土地を広げ続けるっていうのをしないと、自分たちの兵力って大きくできないから、だし、米も取れないから、その、より大きい事業をやるっていうのは難しくなっていくから、どこの土地に攻め入るのが今は良いのかっていう、その探索とか判断をしなきゃいけないじゃない。みたいなのに、まあ結構、似てるなって思って、
うん、
まあ、事業開発とか、なんかまあ、調達とかも、調達はまあどうやって米とかあるいは土地をゲットして、なんか我が軍が生き延びれるかみたいな話だし、まあ事業開発は、なんかそれを次のそれを生むような土地ってどこだって探していくみたいな。
うんうんうん、
なんかそういう感じだなと思うんで、古今東西、昔から変わらず、なんかトップの仕事というか、っていう意味で言うと、まあね、この、どこの土地を取りに行くかと、そこでどうやって米を生んで、どこに次の兵を動員していくかみたいな。なんかこの二つが結局トップの仕事になるね、みたいな。
うん、ああ、確かに面白い。
なんか秀吉とかって、信長が、まあ、日本の中部エリアをこう統一して、本能寺で死んだ後、まあ基本的には、その日本統一を成し遂げたんですけど、
うん、
その後日本統一しちゃったゆえに取りに行く土地がなくなって、で最終的に中国の唐に攻めに行って、でそこで大失敗して帰ってきて、なんかいろんなものを失うっていう、信頼とかも、
うんうんうん、
っていうので最後こう没していくっていう人生だと思うんですけど、
うん、
なんかやっぱ むずいっすよねみたいなそのどこの高さで自分たちは安住できるのかっていう、その定めておくとか、その行き過ぎるとそういう高転びしちゃったりとか。
ああ、
うん。
まあ無理なんじゃない？
うん、
その止めるのは。
なんか良かった、その秀吉の時代に、その四国の長宗我部かなっていう大名は、うん、もう俺は四国だけやっとりゃええわみたいな感じで、四国がいい国やったらいいわっていうスタイルだったんですよね。
はいはいはい。
だから基本やっぱそれを早めに知って、た方が人々は幸せかもしれない。
中小企業オーナースタイルね。
そう。けどそれでやってるとスタートアップが攻めてくるみたいな。
うん。
うん。だからむずいなって。
まあね。
うん。
だからもうちょうど一昨日くらいに御社の松田さんっていう人材、まあ僕彼のことすごい好きなんで、松田さんとなんかその話したわ、はい。なんか当直線ゲームが辛いみたいな話したわ。
どういうこと？
なんかその一つのメジャーで測れる、だからお金みたいなものって1万円があって、10万円があって、100万円があって、そしたら次は1000万だみたいな感じの当直線上でこう追っていけるゲームじゃない、
うんうん、
で、そのゲームだけをやってると、まあ一生終わらないんで、
うん、
こう1万円、10万円、100万円、で6000グラム、
うん、
で1万グラム、で4ヤードみたいな感じに、
うんうん、
まあこう質的な転換みたいなものを、まあこう、なんていうんですかね、どっかで起こさないと、
うん、
まあ、ずっとその喉が渇き続ける人生になるな、みたいな話をして、まあちょっとある文脈でしてましたね、うん。秀吉はでもそういうのがやっぱこう、なんだろう、喉が渇いてたのかなって感じはなんとなくするんだよね。だからさ、多分その、多分質的なところの転換とか、なんだろう、いわゆる、そういう、なんだろう、今までのこう、戦で攻めるみたいな以外のやつも、多分、秀吉は求めようとしたと思うんだよね。多分自分は文化人だみたいなふりをめちゃくちゃするじゃん。
うんうんうん。
お茶にも詳しいみたいな。
はいはいはい。でも千の利休に呆れられてみたいな。
そうそうそうそう。結局、千の利休みたいな本当の生き人からすると、うん、いや、なんで金箔の茶室作るんですかとか、
うんうん、
なんか金に明かして、こう茶道具買い集めて、わかってないみたいな。そうそうそう。結局その当直線ゲームにしちゃうんだよね。
うんうん。
だから、佐賀だと思うんだよね、そうって。
確かに。
うん、
なんか僕もその辛いなと思うし、辛いというか、当直戦ゲームだと氷なんか絶対勝てない世界なんで、まあ、そもそもいかに質的な意味合いを見出すかってすごい大事だと思うんですけど、質的な意味合いを見出したり、うん、そっちに転換するには、少なくとも自国は食えてるっていう状態を作んないと無理だと思ってるんで、うんうんうん、なんかいかにその、なんだろう、自分たちの土地と米と兵はバランスしてますっていう状態を作るのかが、うん、多分まず第一歩で、それを超えたら、なんかその質的なゲームとか、より深掘りをして、人が入ってこれない壁を高く積み上げるみたいなゲームに行きやすいから、うん、なんか実はその質的ゲームに行くのに一番大事なのって限界利益みたいな、認識を持ってますね。
それはめちゃくちゃあるとは思うね。
うん。
うん、 なんかやっぱそういう心の、まあ、余裕みたいなのを生み出すビジネスモデルみたいなやつが、なんでかんでそのイノベーションの源泉みたいなところもある気はするんだよね。やっぱ綺麗事じゃないと思うんだよね、そこは。結局やっぱなんか Google とかもさ、なんかさ、結局本業があんだけさ、金の卵というかさ、だからいろいろできるっていうだけの話な気はするんだよ、
うんうんうん、米が有り余ってです
ね。有り余ってる。でも結局は、検索以外で稼げてないし。
そうですね。でも、あとは検索のビジネスとかも、なんか検索の精度クソだとか、スパムサイトに荒らされるとか、広告がありすぎて見づらいとか、うん、結局そうやってもともと追い求めてた人に情報を開いていくみたいなものと、すごい乖離してってるわけじゃないですか。
うん。
だから、当直線ゲームにいいことはあんまないなっていうのは、僕はもう、思ってるんで。
ない。
なんか、結構そこに、なんですかね、抑えになるのって、作ってる人の倫理観とか意思みたいなものに最後修練していくと思うんですよね。
うん。
だからそれだけは失いたくないなみたいな。
そう。
で、失わないために必要なものも結局ブレイクイーブンであるとか、なんかちゃんと小さくてもいいから利益があって継続的であるとか、で、心の安定が持ち得る最低限のラインを超えてることだと思ってるんで。
うん。
うん。僕はなんかそう思ってますね。
めっちゃ企業で語るやん。個人の話のつもりだったのに。でもなんだろうな、何によって変わるんだろう。確かに今思ったのは、まあそのどちらかというと個人の話として、それこそツイッターとか見てると、こいつめっちゃ当直線ゲームするやんみたいな人ってすごいなんかいるん。うん、
はいはい。
気がすんだよね、
うん。
とりあえずフォロワー増えればいいなと思ってるなとか、
うんうんうん、
ただただこの企業のタイトルが以前より上のものと感じられるものになっていることだけを重視してるみたいな人が結構いる、
うん、
でもまあどう考えてもしんどいじゃん、それって。
そうですね。
無理筋だと思うんだけど、なんかそっちに人が行きやすいみたいなのを感じてて、単純にその罠にはまる人と、まあ、罠とかいいんだけど、罠にはまる人と、そうじゃない人と、何が違うんだろうね。
まあでも目的意識みたいな感じはしますけどね。何のためにそれやってんのかっていうのが、クリアな人とか、うん、インサイドアウトで自分から出てるかどうかっていうのは、結構見ますけどね、僕は。
ああ、なるほどね。
うん。なんか自分の目的があって、その自己目的のために何かをやっている人っていうのは、なんかある種、まあ、当直線ゲームをやってたとしても、それを意識して行ってたりとか、それに対する明確な意味を見出せてるけど、うん、まあ、っていうよりは、こう、安直な、なんていうんですか、影響力が欲しいとか、金が欲しいとか、こう、単純な、そのゲームに乗っかりに来てる、その、ツーリストというか、旅人みたいな人たちは、まあ、そういうものはないなっていう。
うん。
そこに一個境がある気はしますけど。
うん。何なんだろうね、確かに。なんかでも前、レッキーの平野くんとさ、ご飯食べてさ、
はい
はい、なんかあいつ、まあレッキー長いんだよね。
もう10年ぐらいいるんじゃないですか。
もう新卒で入って10年くらいで、
うん、
結構いろんなことをやってるんだけど、レッキーで、
うん。
結構長いし、なんかもうやめたらとか言うのね。うん、俺のチーム来いよとか普通に言っちゃうんだけど、まあメルカリ時代にも行ったことあるし、うん、まあ今デジタル庁でも、なんかそういうこと、まあちょっと、軽口として言うけど、なんかやめませんみたいな。
うん。
なんでっつったら、いや、なんかレティを日本一のサービスにするって思ったんでとか言ってて。
かっこいい。
いや、それはすごいいいビジョンだけど、難しいかもしれないし、なんかどうまで付き合うのみたいな話を、
うん、
まあ、したら、なんかなんかいや、まあ、よくわかんないけど自分でもそう決めたんだよみたいな意外と頑固だねとか言ってて、でもなんか世の中ってなんかこういろんなことがあって、何がいいとかってわかんなくないですかって、
うんうん、
結局したらもうなんか自分が自分の生き方かっけえと思えるかどうかみたいなこと以外になんか価値があるものなんてないんじゃないですかって言ってて、
うん、
だから自分がそう思ったことを貫いて、後からなんか自分あの意思決定かっこ悪かったなって思わないようにすること以外、なんか人生でいいと思えることなんてあんすかみたいなこと言われて。
いや、めっちゃ怒る。
すげえこと言う。こいつすげえなと思って。うん、いや、本当に言語化したらその通りだけど、そこまで明言するやつあんまいないなと思って。うん、それ以外ないっしょみたいな。
う いや、すごい。なんか僕だったら、いや、そう思うから、だったら起業しちゃった方が得じゃんって思って、
うん、
起業しちゃった多分タイプだと思うんですけど、うん、なんかすごいですね。この、なんかある種、レッティって誰かの会社なわけじゃないですか。自分のものではない。
うん。
まあ、もしかしたら少量の株は持ってるかもしれないけど、少なくとも自分のものではないものに対して、これは自分事であるって、こう、後からセットして、なんかそういうコミットメントしてくれる人、してくれるっていうか、しちゃう人、自己、なんか目的化しちゃう人って、なんかもっと珍しい気がする。
ああ。
いつか社長になるんじゃない？平野さん。
どうだろうね。
うん。
まあでもそういうのはあんま、なんか関係ないんだろうね。だから自分の会社であるとかっていうのって、うん、まあまあ、その言うたら全部独りよがりじゃないですか。
はいはい。
コミットメントとか、
うん、
その自分ごとって、まあ、すべて独りよがりだと思うんだけど、だから、単純に平野くんはそこでやるってことが自分の戦なんだろうね。
うん、
だから自分の会社を起こしてるのと多分状態的には変わんないんだと思うんだよね。
うんうんうん、
これは自分の戦であるっていうふうに決めて、
確かに。
そこの城で戦うっていうことを決め、逃げないっていう。それはまあ自分の会社かどうか、自分の会社かどうかとか自分の持ち分かどうかじゃなくて、自分の心に決めた戦かどうかなんだろうね。
確かに。いや、大名から、うん、お前あそこの市場の城主になってくれって言われて行きましたと。そしたら2ヶ月後に敵から攻められてきました。うん、で、最後もうこれ降伏解除するか切腹するかしかどっちかしかないけど、まあ私はこれはあの大名からいただいた城なのだと。そしたら、うん、もう最後まで城主として死ぬべきだって言って、なんか、解除はせず、その民も巻き込んで、城を燃やして死んでいくみたいな。そっちを選ぶのだみたいな。
めっちゃ秀吉の話するやん。
そういうことですね。
何の話だっけ、これ。あ、平坦か、その。いや、面白いよ。
うん。
だから、その、どこを攻めるか、どこを平坦。
はいはい、
例えば、なんか、その、さっき言った、さっきは、なんか、時代によってはさ、それが米だったり、土地だったりするわけじゃん。
うん。
でも、こう、時節によってはさ、地政学的に石油だったりとかさ。
うん。
まあ、なんか、モンゴルだったらね、馬とかだったりするわけじゃん、多分。
うん。でも、継続してずっと同じなのは、金と人じゃないですかね。
うん、うん。
人、金ってところは、ずっと、そうあり続けてますよね。
うん。確かに。
うん。あ、じゃあ、まあ、そうそう、家族も起きる頃なんで。
そうしましょう。
はい。では。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグ、カタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同、いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。